この人に聞く。今回は筑波技術大学の現状と今後の取り組みについて、国立大学法人筑波技術大学副学長で保健科学部教授の坂尻正嗣さんにお話しいただきました。聞き手は社会福祉法人日本盲人会連合三宅隆情報部長です。なお今回は電話でお話をお聞きしました。
坂尻先生、本日はお忙しいところご協力いただきましてありがとうございます。今回は、筑波技術大学についていろいろとお話を伺いますけれども、早速ですが、先生の自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。
はい、私は、筑波技術大学の坂尻正嗣と申します。私は1997年から現在の、独立行政法人の高齢障害求職者雇用支援機構、そちらの、障害者職業総合センター、というところで、働いておりまして、当時の上司は重度の弱視の方で、それでこう、スクリーニングリーダーですとか、拡大読書機とか、そういうような関係の研究開発にこう従事しておりまして、その後2005年から現在の筑波技術大学の方にこう来ております。所属の方はもともとは保健科学部、こちらは視覚障害の学生が入るところなんですけれども、そこのこう情報システム学科におりまして、現在はこの4月からは副学長という立場で、仕事をしております。
はい、次にですね、もうすでに、筑波技術大学というところはどういうところかということをご存知の方多いかと思いますけれども、改めてになるんですが、筑波技術大学についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、筑波技術大学は視覚障害と、聴覚障害を持つ障害を持つということが入学要件になっている、そういう大学になっております。で、私どもの視覚障害の学生が所属する学部は保健科学部で、聴覚障害の学生が所属する学部は産業技術学部という、この2つの、学部に分かれております。その他に障害者高等教育研究支援センターというセンターがありまして、そこでこう本学の学生、それから他大学の学生を含めた支援をしている、そういうような、3つの部局から構成されている大学になっております。そして保健科学部、視覚障害の学生が所属する保健科学部につきましては、保健学科と情報システム学科の2つがあります。保健学科の方は鍼灸学専攻と理学療法学専攻がありまして、鍼灸学専攻は定員20名、理学療法学専攻は定員1学年10名、ということになっております。それから情報システム学科の方は1学年10名というような構成になっております。
はい、今お伺いしただけでもですね、私自身がこの筑波技術大学の前身であります筑波技術短期大学の出身になるんですけれども、名称からして随分変わったんだなというふうな、印象を受けました。それでは、筑波技術大学の、各専攻を卒業された方々っていうのは大体どういったところで、就職されたり活躍されたり、しているのでしょうか。
はい、まず保健学科の鍼灸学専攻からお話ししたいと思います。鍼灸学専攻の方は産業のこう、資格を取った後に、病院ですとか、ヘルスキーパーですね、一般企業におけるヘルスキーパーですとか、そういう施術をする、 診療所等にこう就職しております。まあ、就職率も 100% ということになっております。理学療法学専攻につきましては、まあ、理学療法士の資格を取りますので、主にほぼですね病院にこう就職するようになっております。情報システム学科につきましては、まあ、情報技術に関することを、まあ、勉強するわけなんですけれども、まあ、大まかに半分程度は SE あのシステムエンジニアのことなんですけれども、そういう情報技術のエンジニアとして、まあ、就職して企業で活躍する場合、それから大まかに半分は事務職として、企業で、働いて、おります。比較的、障害者の雇用率という、まあ、そういうこともありまして、障害者枠で就職するので、まあ、一部上場企業ですとか大手企業に就職するケースが多くなっております。まあ、どの専攻学科につきましても就職率はほぼ 100% ということになっております。
はい、それぞれの専攻を卒業された方々が、あらゆる、道に進まれているというふうな形でお話を伺いましたけれども、ちなみに、民間企業への、就職された方々が、たくさんいらっしゃるという形なんですけれども、その他、民間企業あるいはその病院関係以外のところに仕事を持たれたというふうな方がいらっしゃいましたら、どういったところに就職されたかというのをお話しいただけますか。
公務員になる卒業生もおります。で、まあ、公務員の方は、まあ、在学中にそのまま公務員の試験、まあ、受かって、いろんな市役所ですとか、まあ、県庁、都庁、そういうところにこう就職している場合もありますし、また仮に在学中にこ うまく公務員試験に通らなかったとしましても、例えば日本盲人職能開発センターさんですとか、そういうところに、また職業訓練のような形で、そこで職業訓練を受けつつ、公務員試験対策をこう受講して、それでこうめでたく公務員として就職する、そういう卒業生もおります。まあ、公務試験につきましては、本学におきまして公務員試験対策の講座というのも行っております。まあ、そこにはこう先ほど の, 日本盲人職能開発センターの先生に、まあ、来ていただいて、いろいろなこう公務員試験の対策、まあ、それはこう学科試験のみならず、小論文ですとか面接、まあ、そういうところでどのような対応したらいいのかということも含めて学生の方にこう教えていただいて、公務員試験対策に臨んでおります。
はい、で私の時代と、まあ、まあ、名称もそうなんですけど、中身は、まあ、大学になっている今とは、随分と違っているんですけれども、もう少しその、はい、筑波技術大学のその現状ですねについてもう少しお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね。まず、まあ、なかなかその、進級関係、これについては、まあ、全国的に残念ながら志願者が、まあ、減っているような状況で、どこのこうそういう産業のこう育成をしている、教育をしている機関ではいろいろ頭をお悩ませ、されている、ところかと思います。まあ、私どもに関しましても、いろいろな進級関係にはまあいろいろこう取り組みをしなければいけない、まあ、そういうようなこう状況になっております。そこで、まあ、例えば進級関係で、今取り組み始めていることなんですけれども、最近はヘルスキーパーですね、まあ企業で、まあ、マッサージルームのようなものを設けて、そこでこう、働いている方々の健康増進をマッサージ等を行って、健康増進をするというような、そういうまあ、職種になるんですけれども、そのヘルスキーパーの需要っていうのが、 比較的こう伸びております。でまた一方ヘルスキーパーの仕事っていうのは、まあ、企業で、勤めるのでどうしてもある程度こう事務的な業務っていうのが発生してき、ましてそこで、まあ、ICT、まあ、情報機器を、まあ、ある程度使いこなすっていうスキルも求められるので、まあ、そういうような情報機器を扱うスキルというのもこう本学の進級学専攻で、身につけられるようなそういう体制にこうしていこうという取り組み、それからですね、本当にこう産業の世界っていうのは、まあ、江戸時代から続くような、まあ、そういうようなもので非常に伝統のあるものです。ですから、まあ、そういうこのような伝統っていうのをこうしっかりとこの先もこう引き続き続けて、こう維持していくために、まあ、そのために逆に新しい、まあ、現在ですといろいろな体の状況の計測っていうのもできますのでそういうの手法を用いて産業の施術のこうエビデンスですね効果っていうのをこうしっかりと示していくようなそのような取り組み、まあ、具体的には本学には東西統合医療センターというのがありましてそのようなこう西洋医学と東洋医学、まあ、この両方が一つの医療センターにあってそれぞれの専門家が、おりますので、そういう環境で、そのような施術のエビデンスっていうのをこうしっかりこう出していってそれでこう実際に産業の分野で働く方のこう、まあ、仕事をさらにこう価値のあるものにしていくというそのようなことを目指して研究の方を進めております。
はい、今は、大学として学ばれている学生さんが通われている、だけではなくてさらにその上の課程として、大学院も創設されているというふうなことも伺っていますけれどもこちらについてはいかがでしょうか。
はい、大学院の方ももう少しでこう10年ほど経つんですけれども、おかげさまでいろいろなこう通常大学を卒業して大学に進む人もいますし、一度社会人になってから私どもの大学院に進学をして、そこで、さらにこう学ばれるというそういう方も いらしていてで進級分野でもこう実際に医療科のご教員をされている方が本学の修士課程に進まれてそこで修士の学位を取られるというそのようなこう例も多くございます。
はい、中にはですね以前この声の広報構成の方で、ご出演いただきましたけれども、情報処理の方の分野で大学院に進まれた方がまた卒業されてから研究職としてその道に進まれたというふうなお話も伺っておりますので本当にそういった形でいろいろな方が学ばれまたそれを生かしてまた社会に出ていかれているというふうなことの印象を持っております。
はい、はい、
次にですねこれまで筑波技術大学として取り組まれていたこと、まあ、一部お話をいただいたわけなんですけれども学外あるいは学内どちらからでも結構ですので、筑波技術大学として取り組まれていたことについてお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、私どもは現在、ここの、大学で、いろいろ、視覚障害の学生に対して、教育を、行っております。で障害者高等教育研究支援センターにおきましては他大学に学ばれる視覚障害の学生さん のいろいろなこう支援あとは、ご本人の支援だけではなく学生さんを受け入れられる大学さんのこう支援そういうものもこう行ってきております。
あとは、その視覚障害の教育関係とのこうつながりとかですね、あるいは、実際に筑波技大に学ばれて った方を含めた例えば休みの期間中でのものとかですね、そういったことでも何かご紹介いただけるものがありましたらお話しいただけますでしょうか。
そうですね、最近こう、これから取り組むということではあるんですけれども、働いている視覚障害の方の再教育、リカレント教育と呼ばれているんですけれども、そのようなリカレント教育っていうのも これから実際に取り組んでいく予定であります。それは実際に働いている方の教育ということで、就労支援ともかなり密接に関係するような、そういうことで、実際にそのような一般で働く方の就労支援というのも今後私ども大学で取り組んでいきたいと考えております。また、小中高との連携というところですと、2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されるということで、現在北海道の教育委員会から、盲学校でプログラミング教育を始めるにあたってご支援いただけないかというお話をいただいておりまして、私どもの情報システム学科でそのような盲学校のプログラミング教育の支援ということにもこれから取り組んでいく、それがこれから始まろうとしているような、そういう状況になっております。それから私どもこの4月から学内の体制が変わりまして、学長が変わっております。新しくこの4月から、石原が学長になっているんですけれども、その石原の、方針でもあるんですけれども、ステークホルダーの方々と、密にコミュニケーションを取って本格の教育に生かしていこうと、そういうような方針を立てて活動しております。具体的には、例えば全国視覚障害児者親の会の方々、それから、全国盲学校 PTA 連合会の、方々、さらにこの4月から、本学の経営協議会には全国盲学校長会の会長の、現在文教盲の校長されている木村栃夫先生にもその経営協議会のメンバーに入っていただいているなど、そのようにステークホルダーの方との関係を密にして、いろいろ情報交換等をして、その結果を本格の教育に生かしていこうと、そのように取り組んでいるところであります。それから少しお知らせになるんですけれども、本学ではオープンキャンパスというのをしております。本学のホームページに詳細が載っているんですけれども、秋のオープンキャンパスにつきましては10月11日金曜日、この日に本学でオープンキャンパスなどを行っております。そこで本学で、どのような教育を行っているか、またどのような環境で学べるのか、そういうようなことを知っていただく、そのような機会を設けております。
オープンキャンパスについては秋に開催されるというふうな形でお話しいただきましたけれども、
はい、
1年を通してオープンキャンパスというのは他にまだ開催はされるんでしょうか。
はい、そうですね、オープンキャンパスはまず春に、オープンキャンパスがあります。今年はもう5月13日にあったんですけれども、だいたい毎年この時期に春のオープンキャンパスっていうのを行っております。それから夏のオープンキャンパスは、7月と8月に行っていて、10月に秋のオープンキャンパス、それから実は3月の終わりぐらいにプレオープンキャンパスということで、このようなオープンキャンパスを行っていろんな進学相談を受けたまっております。
でこちらの詳細については、筑波技術大学のホームページに掲載されるというようなことですね。
はい、
はい、 その他にも、例えば視覚障害関係のメディアとかにも案内をされるんですかね。
はい、はい、そうですね。各盲学校の方にもこう案内というのは出しておりますし、まあ、関係するところに案内というのはこうできるだけ多く出すようにしております。
その他、先生がですね、これから、こういうふうな取り組みをしてみたいとかですね、いろいろお考えがあると思いますので、ちょっと最後にお話しいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、そうですね。先ほどもこう少し、申し上げておりますけれども、鍼灸の分野に関しましては、本当にこうこれまでの伝統っていうのがありますから、それを生かしながら新しい、IT の技術、それから西洋医学の知見、そういうものをこう取り入れて、これまでのこう産業にさらにこう価値を上乗せして、そして、そういう上乗せした価値をもとにこう視覚障害の方に、その分野で関わって、働いて、関わっていただくような、そういう方向に、持っていくことができればいいなと考えておりますし、そのような取り組みを、これから、非常にこう鋭意、力を入れて進めていきたいと考えております。理学療法に関しましても、病院でこう業務をするという、ようなのが現状では多いんですけれども、これからはその理学療法士の資格を生かして、さらにこういろいろなこう分野、理学療法に関係する、リハビリテーションに関係する分野で活躍できる、そういう、人をこう養成、していきたいなと考えております。また情報システムの分野に関しましては、今後、ソサイティ 5.0 というような言葉もあるんですけれども、世の中がこうどんどんこう情報化がこう進んで、いって、そういうものをこうが日常にこう通常あるような形、例えば人工知能もそうですし、自動運転とか、そういういろんなものがこう自動化していくようなこう世の中になっていきます。そういうところで、視覚障害を持った人がそういうものを有効にこう活用して、諸教的自立に結びつき、つけて、そこでこう力を発揮していただくような、具体的にはそういう人工知能の授業というのもこうこれから本学で取り入れていきますし、あとはデータサイエンスというような、内容というのもこう充実させていくんですけれども、そしてさらにこう研究をする力、高度な、IT 社会で新しいものをこう生み出していく力っていうのもこう本格の教育でこう身につけていただいて、社会に出てからこう活躍していただく、そのような方向に、ぜひ、持っていきたいなと考えております。
はい、今回は筑波技術大学について坂尻先生にいろいろとお話を伺いましたけれども、4月から変わったことについて、あるいはこれからの取り組みについてなどいろいろお話を伺いました。坂尻先生、どうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この人に聞く、今回は筑波技術大学副学長で保健科学部教授の坂尻正嗣さんにお話を伺いました。